最勝ち口、宮沢賢治。翻訳、滝沢正孝。8月13日。最勝ち口なら本当に面白い。出庫だって毎日行く。出庫は春一なんだけれども、みんなはいつでも出庫という。そう言われても出庫は少しも怒らない。だからみんなはいつでも出庫、出庫という。僕は出庫とは一番仲がいい。今日も一緒に出かけて行った。僕らが最勝ち口で泳いでいると、葉っぱをかけに大人も来るから面白い。今日の昼間もやってきた。石上の章介が先に立って、その後からレンガ場の人たちが三人ばかり、肌脱ぎになったり網を持ったりして、河原のネグの木のとこをこっちへ来るから、僕はきっと葉っぱだと思った。シュッコも大きな白石を持って、縁の上の最勝の木に登っていたが、それを見ると、すぐに石を縁に落として叫んだ。おお、葉っぱだぞ。知らないふりしてろ。石取りやめて、早くみんな下へ下がれ。そこでみんなはなるべくそっちを見ないようにしながら、一緒に下の方へ泳いだ。シュッコは木の上で手を額に当てて、もう一度よく見極めてから、ドブンと逆さまに縁へ飛び込んだ。それから水をくぐって、いっぺんにみんなへ追いついた。僕らは縁の下の背になったところに立った。知らないふりして遊んでろ、みんな。シュッコが言った。僕らは砥石を拾ったり、石鈴を折ったりして、葉っぱのことなど少しも気がつかないふりをしていた。向こうの縁の岸では、章介がしばらくあちこち見回してから、いきなりあぐらをかいて、砂利の上へ座ってしまった。それからゆっくり、腰からタバコ入れを取って、キセルを加えて、パクパク煙を吹き出した。機体だと思っていたら、また腹掛けから何か出した。葉っぱだぞ、葉っぱだぞ、とペキチはみんな叫んだ。シュッコは手を振ってそれを止めた。章介はキセルの火を静かにそれへ移した。後ろにいた一人はすぐに水に入って網を構えた。章介はまるで電車を運転するときのように落ち着いて、立って一足水に入ると、すぐその持ったものを最勝の木の下のところへ投げ込んだ。すると間もなく、ボーというようなひどい音がして、水はむくっと盛り上がり、それからしばらくそこらあたりがキーンとなった。レンガ場の人たちはみんな水へ入った。さあ、流れてくるぞ、みんな取れ、と出庫が言った。まもなく小指ぐらいの茶色なカジカが横向きになって流れてきたので取ろうとしたら、後ろの方で三郎がまるでウリをすするときのような声を出した。六寸ぐらいある船を取って顔を真っ赤にして喜んでいたのだった。黙ってろ、黙ってろ、出庫が言った。そのとき向こうの白い河原を肌脱ぎになったりシャツだけ着たりした大人や子供らがたくさんかけてきた。その後ろからはちょうど活動写真のように一人の網シャツを着た人が裸馬に乗ってまっしぐらに走ってきた。みんな葉っぱの音を聞いて見に来たのだ。章介はしばらく腕を組んでみんなの撮るのを見ていたが、さっぱりいないな、と言った。けれどもあんなに撮れたらたくさんだ。レンガ場の人たちなんか30匹ぐらいも取ったんだから。僕らも1匹か2匹ならタレだって拾った。章介は黙ってまた神へ歩き出した。レンガ場の人たちもついて行った。網シャツの人は馬に乗ってまたかけて行ったし、子供らは僕らの仲間に入ろうと岸に座って待っていた。葉っぱかけたら雑魚任せ。サブローが河原の砂っぱの上でぴょんぴょん跳ねながら高く叫んだ。僕らは取った魚を石で囲んで 小さな生簀をこしらえて、生き返ってももう逃げていかないようにして、また石取りを始めた。本当に暑くなって、ネムの木もぐったり見えたし、空もまるで底なしの淵のようになった。その頃誰かが、あ、生簀ぼっ壊すとこだぞ、と叫んだ。見ると、一人の変に鼻の曲がった洋服を着てわらじを履いた人が、鉄砲でもない槍でもない、おかしな光る長いものを背中に背負って、手にはステッキみたいな金槌を持って、僕らの魚をぐちゃぐちゃかき回しているのだ。みんな怒って何か言おうとしているうちに、その人はびちゃびちゃ岸を歩いていって、それから淵のすぐ神の浅瀬をこっちへ渡ろうとした。僕らはみんな最勝の木に登って見ていた。ところがその人はすぐに川を渡るでもなく、いかにもわらじ焼き飯の汚くなったのをそのまま洗うというふうに、もう何遍も行ったり来たりするもんだから、僕らはいよいよ気持ちが悪くなってきた。そこでとうとうシュッコが言った。お、俺先に叫ぶから、みんな後から1、2、3で叫ぶ子だ。いいか？あんまり川を濁すなよ。いつでも先生言うでないか。1、2、3。あんまり川を濁すなよ。いつでも先生言うでないか。その人はびっくりしてこっちを見たけれども、何を言ったのかよくわからないという様子だった。そこで僕らはまた言った。あんまり川を濁すなよ。いつでも先生言うでないか。鼻の尖った人は、スパスパとタバコを吸うときのような口つきで言った。この水飲むのか、ここらでは。あんまり川を濁すなよ。いつでも先生言うでないか。鼻の尖った人は少し困ったようにしてまた言った。川を歩いて悪いのか？あんまり川を濁すなよ。いつでも先生言うでないか。その人は慌てたのをごまかすように、わざとゆっくり川を渡って、それからアルプスの探検みたいな姿勢を取りながら、青い粘土と赤砂利の崖を斜めに登って、背中に背負った長いものをピカピカさせながら、上の豆畑へ入ってしまった。僕らもなんだか気の毒なようなおかしながらんとした気持ちになった。そこで一人ずつ木から跳ね降りて、河原に泳ぎついて、魚を手ぬぐいに包んだり、手に持ったりして、うちに帰った。8月14日、出庫は今日は毒もみの短パンを持ってきた。あの、トラホームの目の縁をこする青い石だ。あれを5かけ、紙に包んで持ってきて僕を誘った。巡査に抑えられるよと言ったら、他から流れてきたと言えばいいと言った。けれども、毒もみは卑怯だから僕は嫌だと答えたら、シュッコは少し顔色を変えて、卑怯でないよ。ミミズなんかで騙して取るよりいいと言って、あとはあんまり僕とは口をきかなかった。その代わりシュッコはそこら中を一軒ごとに誘って歩いて、いいことをしてみせるから集まれと言って、まるで小さな子供らまでたくさん集めた。僕らはセミが雨のように鳴いているいつもの松林を通って、それから祭りの時のガスのような匂いのムッとするネムの河原を急いで抜けて、いつもの雑賀地淵に行った。今日ならもう本当に立派な雲の峰が東でムクムク盛り上がり、ミミズクの頭の形をした蝶が森もギラギラ青く光って見えた。出庫があんまり急いで行くもんだから、小さな子供らは追いつくためにまるで半分かけた。みんな急いで着物を脱いで、縁の岸に立つと、しっこが言った。ちゃんと一列に並べ、いいか？魚浮いてきたら、泳いで行って取れ。取ったぐらいやるぞ、いいか？小さな子供らは喜んで顔を赤くして、押し合ったりしながら、ぞろっと縁を囲んだ。僻地だの三、四人は、 もう泳いで最果ちの木の下まで行って待っていた。シュッコが大いばりで、あの青い短パンを縁の中に投げ込んだ。それからみんなしんとして水を見つめて立っていた。僕は体が神の方へ動いているような気持ちになるのが嫌なので、水を見ないで向こうの雲の峰の上を通る黒い鳥を見ていた。ところがそれからよほど経っても魚は浮いてこなかった。シュッコは大変真面目な顔できちんと立って水を見ていた。昨日葉っぱをかけた時ならもう10匹も取っていたんだと僕は思った。また随分しばらくみんなシーンとして待った。けれどもやっぱり魚は一匹も浮いてこなかった。さっぱり魚は浮かばないよ。三郎が叫んだ。シュッコはビクッとしたけれども、まだ一心に水を見ていた。魚さっぱり浮かばないよ。ピキチがまた向こうの木の下で言った。するともう子供らはガヤガヤ言い出してみんな水に飛び込んでしまった。シュッコはしばらく決まり悪そうにしゃがんで水を見ていたけれど、とうとう立って、鬼っこしないかと言った。する、する。みんなは叫んで、じゃんけんをするために水の中から手を出した。泳いでいた者は急いで勢の立つところまで行って手を出した。シュッコが僕にも入らないかと言ったから、もちろん僕は初めから怒っていたのでもないし、すぐに手を出した。シュッコは初めに、昨日あの変な鼻の尖った人の登っていった崖の下の青いぬるぬるした粘土のところを根っこに決めた。そこに取り付いていれば鬼は抑えることができない。それから、ハサミなしの一人負け勝ちでじゃんけんをした。ところが、悦次は一人ハサミを出したので、みんなにうんと生やされた他に鬼になった。悦次は、唇を紫色にして河原を走って奇策を抑えたもんだから鬼は二人になった。それから僕らは砂っ場の上や縁をあっちへ行ったりこっちへ来たり、抑えたり抑えられたり何遍も鬼っこをした。しまいにとうとうシュッコ一人が鬼になった。シュッコは間もなく吉郎を捕まえた。僕らはみんな最果ちの木の下にいてそれを見ていた。するとシュッコが、吉郎、お前神から追ってこい、おいおい、と言いながら自分は黙って立って見ていた。吉郎は口を開いて手を広げて神から粘土の上を追ってきた。みんなは縁へ飛び込む支度をした。僕は柳の木に登った。その時吉郎が、多分あの神の粘土が足についていたためだったろう。みんなの前で滑って転んでしまった。みんなはわーわー叫んで、吉郎を跳ね越えたり、水に入ったりして、神の青い粘土の根に上がってしまった。シュッココ。三郎は立って、口を大きく開いて手を広げて、シュッコを馬鹿にした。するとシュッコは、さっきからよっぽど怒っていたと見えて、よーし、見てろ、と言いながら、本気になってザブンと水に飛び込んで、一生懸命そっちの方へ泳いでいった。子供らはすっかり怖がってしまった。第一、その粘土のところは狭くてみんなが入れなかったし、それに大変つるつる滑る傾斜になっていたものだから、下の方の4、5人などは上の人につかまるようにして、やっと川へ滑り落ちるのを防いでいた。三郎だけが一番上で落ち着いて、さあみんな、とかなんとか相談らしいことを始めた。みんなもそこで頭を集めて聞いている。シュッコはぼちゃぼちゃもう近くまで行っていた。みんなはひそひそ話している。するとシュッコはいきなり両手でみんなへ水をかけ出した。みんながバタバタ防いでいたら、だんだん粘土が滑ってきて、なんだか少し下へずれたようになった。シュッコは喜んでいよいよ水を跳ね飛ばした。するとみんなはぼちゃんぼちゃんと一度に水に滑って落ちた。シュッコはそれを片っ端から捕まえた。三郎一人上を回って泳いで逃げたら、 シュッコはすぐに追いついて押さえたほかに腕をつかんで、四五辺ぐるぐる引っ張り回した。サブローは水を飲んだと見えて、霧を吹いてゴホゴホむせて泣くようにしながら、おいらもうやめた、こんな鬼っ子もうしない、と言った。子供らはみんな砂利に上がってしまった。サブローも上がった。シュッコはそっと、あの青い石を投げたところを覗きながら、サイカチの木の下に立っていた。ところがその時はもう、空がいっぱいの黒い雲で、柳も変に白っぽくなり、セミがガーガー鳴いていて、そこらは何とも言われない恐ろしい景色に変わっていた。そのうちに、いきなり林の上のあたりで雷が鳴り出した。と思うと、まるで山津波のような音がして、いっぺんに夕立がやってきた。風までヒューヒュー吹き出した。淵の水には大きなブチブチがたくさんできて、水だか石だかわからなくなってしまった。河原に上がった子供らは着物を抱えてみんなネムの木の下へ逃げ込んだ。僕も木から降りて、シュッコと一緒に向こうの河原へ泳ぎ出した。その時、あのネムの木の下の方かどこか、激しい雨の中から、雨はザーザーザッコザッコ、風はシューシューシュッコシュッコ、というように叫んだものがあった。シュッコは泳ぎながら、まるで慌てて何かに足を引っ張られるようにして逃げた。僕も実際怖かった。ようやくみんなのいるネムの林に着いたとき、シュッコはガタガタ震えながら、今、盛んだのはお前らだか？と聞いた。そうでない、そうでない。みんなは一緒に叫んだ。ペキチがまた一人出てきて、そうでない、と言った。シュッコは気味悪そうに川の方を見た。けれども僕はみんなが叫んだのだと思う。